町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、今夜遊びに来ていただいているのは、歌舞伎俳優の尾上松也さんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、なぜここにですねお越しいただいているかと言いますと、来月なんですけども、6月の、博多座開場25周年記念、6月博多座、大歌舞伎にご出演ということで、
はい、
もうすいませんね、連日何かキャンペーンとかで、
いや本当
についてる中で、
ありがとうございます。
でしかもですね、これ博多座ちょうどまあ四半世紀とか25周年という節目なんですけども、はいはいはい、松也さん結構たくさん来られてますよね。
そうみたいです。博多座のこの歌舞伎公演に来た、はい、来るのは、うん、今年のその6月で13回目だ
そうです。13回目。
はい。
ちょっと遡ったらもう2002年ぐらいからご出演されてますから。
そうですね。
考えてみたらまだその頃って松也さん10代じゃないですか。
10代かもしれないですね。
ね、ほぼ22年前ぐらいから。
38、10代です。
ああ、そうですね。
10代とか20歳ぐらいとか、まあ、そんなもんですね。
ほぼ今までのこう人生の半分ぐらい博多座に通われてるような、うん、そんな感じもありますけどね、はい、どうですか、なんか博多は博多座っていう場所は松也さんにとって何かこう特別な場所だったりはするんですか。
いや本当に確か僕が、うん、父親と一緒じゃなくですね、はい、うん、東京以外の、うん、公演に出たというのが、はい、この博多が初めてだったんですよ確か。
おー、そうなんですね。
はい、なのですごく不安と楽しさが入り交じった、うん、
はい、
旅だったというのをすごく覚えてまして。
なるほど。
でも親からは解放されますから、うん、どんな自由が待ってるんだというのがですね、うん、あって、あとはこのその博多座で初めて出させていただいて、うん、豚骨ラーメンを初めて食べたのはこの博多座公演だったんですよ。
結構長期にわたって滞在されることが多いでしょうからね。
大体1ヶ月ぐらいいますから、うん、本当にそれで豚骨ラーメン大好きになって毎日夜中食べに行ったのを思い出しますね。
うん、今でもそれいけます？
いや今行かない
です。ちょっときついでしょ、はい、やっぱりね、豚骨かなりね、
まあ、今は全然行かなくなりましたけど、
うんうん、
その当時は本当に毎日食べたりして、うん、でとにかくそれから結構博多座公演っていうのが続いてですね、うんうん、で友人も少しずつ増えていったりしたもんですから、なんか、まあ、他にも歌舞伎公演って長期でやる場所っていうのはいくつかあるんですけど、うん、まあ、博多という場所は他の土地とはまた全然違う、なんかなんていうんだろう、ある種第二のふるさとのような感覚で、
そこまで思ってくださってる感じ、
はい、帰ってくるっていうような感じがあります。で、まあ、博多の皆さん、豪華の皆さんが、うん、そういう意味では非常に情が厚いような印象がありまして、はい、みんななんかおかえりっていう感じで迎えてくれる感じがあるので、うん、すごく安心感がある感じがしますね。
まあ、往年の歌舞伎ファンで言えばもうおそらくもうだから松也さんの、その成長もずっとね、
はい、
目撃しているぐらいな、
はい、
そんな歴史がもう今やあるなって感じもありますよね。
そうですね、もう25周年ってことですしね、うん、僕もそれだけ参加させていただいてますから、うん、そういう形で見ていただいている方もいらっしゃるかもしれませんね、
はい。まあ、今日は歌舞伎の話をたっぷりお伺いしたいんですけども、はい、でも実際松也さんといえばもう歌舞伎のみならずミュージカルや、まあ、いわゆるドラマ、映画、はい、バラエティまで相当マルチに、まあ、活躍されてますよね。
そうですね、ありがたいことにいろんな仕事させてもらってます。
これはなかなかいそうでいらっしゃらないんじゃないかなと思うんですよね、歌舞伎界の中でも。
そうですかね、
うんうん、
まあでも僕自身が非常にそのいろんなことに興味があるというのもありますし、うん、自分が必要とされてるところにどれだけ通用するかというところにチャレンジしてみたいというような気持ちが多いんで、うん、
はい、
その結果がなんかいろんな方に声かけていただくような、うん、今の現状を生んだのかもしれないなとは思ってますが。
いや、なかなかだからそういった意味ではもう本当にテレビとかでもなかなかこう見る機会が多
い
のもありますよね、
はい。まあ、やはり歌舞伎の世界というのは、うん、まあ、特殊な世界ですし、人数もたくさんいるようで非常にこう狭い世界ですからね、うん、その中でこう修行していくのもすごく大事なんですけれども、うん、僕としてはもっといろんな世界を見てみたいという ところもありましたし、うん、僕自身の出世というかですね、うん、がまた、少し、他の歌舞伎役者さんとは違うもんですから、うん、それもありまして、自分でどんどんどんどんこうチャレンジをして、自分一個人役者としての、価値というのを自分で上げていかないと歌舞伎界の中での立場や役どころっていうのが獲得できないというのは若い頃から目に見えてましたんで、それもあって積極的に歌舞伎以外のジャンルというところに、挑戦してたところもあります。
それはもうもはやこう来るものを拒まずというよりは自らがもうそうやってどんどん外に出ていったところ
なんです。そうですね、来るものなんて全然なかったですから。
あ、そうなんですか。
はい、特に若いうち20歳、まあ、20代の頃なんかほとんど
最初の頃は
オファーなんてほぼありませんでしたからね。だからもう自分で掴んでいくしかなかったんで、それで自主公演というまあ自分が主催する歌舞伎公演も立ち上げましたし、
プロデュース的なこともねされていらっしゃいますよね。
もうとにかくだから自分で掴みに行くっていうことをせざるを得なかったっていう感じはありましたね。
なるほど、まあ、それがもう今やこう太く幹のようになってきてるというところもあるんですけど、はい、まあ、じゃあそう今回の6月2日から始まる6月博多座大歌舞伎、
はい、
まあ、これはいろいろ出番がたくさん多いようで、
はい、
一つずつちょっとお伺いしていきたいんですけども、はい、まあ、昼の部にまず修善寺物語という、
はい、
まあ、演目がありまして、
はい、
これは、どういう役柄といいますか、
これはこの中ではですね、はい、私は頼家という、はい、まあ将軍の役をさせていただきましてですね、うん、この話自体は、まあ、新歌舞伎というようなですね、まあ、比較的歌舞伎の中でも、ジャンル的に言うと演目的には新しい方の、はい、ジャンルなんですけれども、うん、ですから、ほとんどセリフ劇で物語がどんどんどんどん進んでいくというような形でして、うん、
はい、
で物語としてはですね、この頼家というのはですね、うん、北条氏、源頼家という人なんですけど、北条氏の陰謀で、はい、まあ、伊豆の方にですね流されてしまっているっていう状況なんですね、うん、この物語の中で、うん、で、主人公はですね、その表作り師という夜叉王というですね、はい、まあ、いわゆる能面とか、ね、
を作る
面を作る職人の夜叉王という、はい、人が主人公なんですけれども、うん、その夜叉王に頼家が自分の表面を作ってくれというふうに依頼をしているわけなんですけど、はい、でその依頼をしている面がなかなかできないんで、業を煮やして頼家が自らその夜叉王の家に行ってですね、はい、催促するんですが、その夜叉王がこう頼家の面を作ろうとするとどうしても悲壮が現れてしまってですね、渡すことはできないと、自分がそんな風に納得いかないものを渡せないっていうことを言うんですけども、うん、それでも頑なに欲しいということで、うん、その面を手に入れるわけなんですね、はい、でまあ満足して、帰っていくわけなんですけども、うん、でもその夜、うん、その夜叉王が予知した通りに、うん、矢打ちにあってですね、頼家は命を落としてしまうっていうような、う
ん、なるほど、
少しこうスピリチュアルな要素、
ちょっとまあ悲しさも含む、
はい、あって切なさもあって、
頼家が松也さん、
そしてその頼家が僕なんですけど、はい、そして夜叉王坂東彌十郎のお
兄さんが、あ、さんが、
はい、お勤めになって、その娘の役をですね、夜叉王の娘の役をそのお子息の慎吾さんが
お
勤めになるんですけど、はい、その慎吾さんの役は、はい、僕のこの頼家にちょっと見初められてしまってですね、一緒にその出てってしまうんですね、
はいはい、
でそうすると要は一緒に矢打ちに遭ってしまって、う
ん、で
最後ちょっと悲しい、バッドエンドになってしまう、
ちょっと巻き込まれてしまうぐらいの、
はい、巻き込まれてしまうような、形があるんですけれども、はい、でも本当に素敵な名台詞もたくさん出てきますしですね、
なるほど、
神秘的な、なんか不思議な、いいお芝居なんですね、
ちょっとこれも興味深い、ね、話です、はい、お伺いするとね、そしてその次の身代わり座禅がおそらく私は松也さんのちょっと真骨頂的な、
そうです
かね、ちょっとこう面白い感じの雰囲気のある、
そうです、この身代わり座禅おっしゃるように完全にコメディでして、はい、舞踊劇なんですけれども、うん、はい、僕は山影右京という主人公を務めさせていただいて、はい、からは殿様なんですけど、うん、奥様がいて、
うん、
で登場人物としてはその右京と奥様と、うん、家来とあと次女2人が出てくるわけなんですけど、はい、で、まあ、奥様以外にも実は愛人がですね、うん、この登場はしないんですけれども、
あ、登場はされない、
登場はしないんですけ ど、うん、なるほど、右京には愛人がいまして、
はい、
右京さんは奥様の尻に敷かれている状態なんですね、奥様はなかなかこう怖い奥様、
怖い系の奥様、
その奥様は今度坂東彌十郎さんが務めてくださるんですけど、
なるほどね、また面白い役、ね、
家来を尾上右近君が、はい、してくれるんですけど、
はい、
でその愛人に会いに行くために奥さんに座禅をするから、うん、あのちょっとあっち行っててくれと、うん、見ないでねって言って嘘をついて奥さんに会いに行こうとするんですね、
はい、
で会いに行こうとするんですけど、はい、もう自分が出て行ってしまうんで、うん、いないってなるとまた大変だからっていうことで影をかぶって、
はい、
あの顔は隠してるんですけれども、は
い、まさに身代わり
ですので、僕の身代わりにその家来にちょっとお前座禅をしてるふりをして待ってろと、
うん、
で帰ってきたらお話聞かせてあげるねって言って頼むぞって言って右京さんは愛人のもとに行ってしまうんです。
なるほど。
だけど奥さんはやっぱり心配なんで、うん、どうしても覗きたいって覗きに来ると、うんうん、身代わりになってる、パッて顔見たら、うん、家来が身代わりになってるんで、まあ、バレてしまうわけですよ、
は
い、でじゃあもう懲らしめてやるためにって言って、うん、奥さんがじゃあ私が身代わりになって、
うん、
あの被っとくからお前もう下がっとけって家来に言ってですね、でそれを知らないで右京さんは戻ってきてしまうという、うん、まあ、ドタバタコメディですね。
ちょっとこれは笑えそうな、
これはもうあのどの世代どの国でも、まあ、うん、笑っていただけるような内容になってます、
うん、なんかあの歌舞伎とか、まあ、落語もそうですけど、なんか本質的にこうなんかちょっと弱い人だったりとか、
はい、
なんかそのなんていうんだろう、こう今だったらもうちょっとコンプライアンス的にちょっとダメなところがちょっとエンタメ化されてるところがまたいいですよね。
そうですね、なんかあの、うん、冷静に考えると結構ヤバめな話してんだけど、うんうん、それ全く感じさせないような、うん、こう大まかした空気にできるのは、うん、まあ、お狂言とか、うん、歌舞伎の、まあ、持ってる力の一つです ね、
そこはなんかやっぱりこういいなと思って、逆にこう現代だったらそれがこうなかなか表現できないところが、むしろ歌舞伎だったらね、はい、何でもあり的な、
うん、そうですね、
もうあの荒唐無稽な世界までこう、うん、もう網羅できるぐらいのところもありますけど、
はい、
ちょっとこのじゃあ身代わり座禅はかなりちょっとユニークなというか面白そうな、
面白いと思います、
そこですね、
はい、
そして松屋さんと今度夜の部が、
はい、
まあ、これもね随分長く確か関わってらっしゃる、
そうです、
ね、東海道四谷怪談、
そうですね、これはまああのなんとなく聞いたことある方もいらっしゃるかと思うんですが、はい、これはあの身代わり座禅がコメディというんであれば、うん、この東海道四谷怪談は完全にホラーで
ちょっと怖い、
はい、うん、でございまして、
うん、
まあ、僕はあの民谷伊右衛門という役をですね務めさせていただくんですけれども、はい、うん、尾上右近さんが大岩様の役を演じましてですね、あ、はい、まあ、分かりやすく言うと大岩様、
うん、
あの民谷伊右衛門の奥さんである大岩様が、うん、民谷伊右衛門に裏切られ嘘をつかれ、
うんうん、
最終的には毒薬をですね、うん、盛られて死を遂げてしまうんですけれども、うん、その恨みをですね幽霊となって、
うん、
伊右衛門に果たしにかかってくるっていうような内容になってます、う
ん、ちょっと悪いやつですね。じゃあ松屋さん、
もう僕は完全にド悪人です。
おうおう、
もう本当に悪事の限りを尽くす役どころになってます。だから昼の部、うん、夜の部ともに、うん、まあ、正直ダメな男を演じて
たまたまそうなってます、
ね、はい、おうおう感じにはなってます。
おうおう、これどうなんですか、いろんな役はもちろん演じられてると思うんですけど、そういう役を演じるのって結構好きですか。
いや、本当にまあそれぞれいろんな魅力があると思うんですけど、うんうん、まあ、これ役者さん結構言う方多いかもしれないですけど、
はい、
悪役って楽しいんですよ ね、あのみんなどこかにそういう闇的な部分だとか、うん、はい、悪的な部分っていうのは、う
ん、まあ、人間臭かったりもするし、
人間臭かったりするところって持ってるのを、うん、はい、みんな自分の中でこう律して生きているっていうところはあるじゃないですか、
うんうんうん、
それがこう前面に出していいわけですから役を通じてですけど、
うん、
まあ、それは楽しいです
よ。割とだから見てる側もうちょっとスカッとするぐらいな、
はい、
とこありますよね。
そうですね、まあ、役によってはそうだと思います。で も、 もう本当にこの四谷怪談に関してその大岩様がかわいそうなんで、まあ、それを引き立てるために伊右衛門がどれだけ悪事の限りを尽くせるかっていうところにかかってくると思うんですけど、うん、
なるほど。いや、なんとなくストーリーだけでも面白そうな内容がもうすごくわかるんですけど、
はい、でもあのスペクタクル、うん、なんていうの、エンターテインメントになってますんで、本当に有名な場面もたくさんありますし、
うん、
あの本当に視覚的にもこう、うん、 おどろおどろしい、恐怖を感じるような
仕掛けの演出が
っていうのがたくさんありますんで、はい、それはもうぜひ楽しんでいただけるんではないかと思いますし、まあ、6月ですから暑いんで、ぜひ見に来ていただいてひんやりしていただけると
そっか、もう夏に入ってきてますからね、はいはいはい、まあ、そういった意味ではなんかこうそのいわゆるこうドラマとか映画とは違う何かやっぱ生でしか体感できないような、
はい、
こう嗅覚だったりとかね、こういうそのなんか質感みたいなものが当然ありますからね、はい、そのあたりもちょっと面白そうですね、
はい、楽しいと思います。で、まあ、うこん君なんかは一、はい、人三役勤められ
るん
で、で、まあ、この早替わりというのも歌舞伎の醍醐味の一つなんです
。四ツ谷怪談の中で三役
勤めますんで、これは見どころの一つだと思います、
ね、なるほど、はい、いやなかなかこれはじゃあちょっと、ね、6月 の大歌舞伎は面白くなりそうですね。
そうですね、非常に魅力的な演目ばかりですので、たくさんの方に見に来ていただきいて盛り上げていただきたいなと思いますね、はい、
そしてまあちょっと今いや博多の名物になりつつありますけど、はい、このなんか5月30日に船乗り込みとかもあるみたいですね。
そうなんです、昨年からですね復活したみたいなんですけれども、はい、コロナ禍でちょっとお休みして
た時もあったりとかして、しばらくね休みがあったりしました。
で、まあ、僕もこの13回博多座公演に来てるもののですね、6月公演のみなんです、船乗り込みがあるというのは。
ああなるほど。
だからそれ以外の歌舞伎公演の月、それ以外の月の歌舞伎公演に来ても船乗り込みはないですから。
ない場合もあるわけですよね。
毎回毎回博多座に来たらできるわけじゃないので、でこの久しぶりの開催という去年から復活したということで、はい、それに参加させていただけるのはもうすごく嬉しいし楽しみです。もう本当に船乗り込みしてる時っていうのは気分が高まりますし、お客様にたくさん声をかけていただくと、その月、最後まで務めようというモチベーションがぐっと出演者上がりますから、
なるほど、
もうたくさんの人に声援をかけていただきたいですね。
そういう時もやっぱ音羽屋とか声かか
ります。かかります。それぞれの役者さんの野望がかかることが多いんで、すごく楽しいですね。
ちょっとコール&レスポンス的なね、
そうですね、
あったりして、
そういった形で交流ができるのはすごく嬉しいです。
なるほど、まあ、そのあたりもじゃあちょっと楽しみですね、
はい、
ちょっと冒頭でも言いましたように、ま、松屋さんはいわゆるこうマルチな活動をすごくされていて、はい、まあ、歌舞伎だけではなくてドラマ映画しかも声優とかそして歌も歌われるというところで、最近何かプロジェクト、
はい、
山崎育三郎さんと城田優さんと一緒に何かされてらっしゃると。
一昨年ですかね、はい、に、曖昧というプロジェクトを3人で立ち上げまして、
曖昧って別にその漢字の曖昧じゃなくて、
なんかいろいろかかってます、はい、それぞれ育三郎の I と松屋の M と U の Y で、
はい、なるほど、
曖昧って言ってるんですけど、その活動自体がですね、その基本的にはエンターテインメントを発信していこう、自分たちで作っていこうということなんですけど、こうジャンルにとらわれたくないというのもあってですね、
まあ、この3人はそうですよね、
はい、っていうのもあって、そこら辺は曖昧にしていこうというのもあって、
なるほど、
曖昧というふうな頭文字を取ったのと、そこの曖昧さをかけてですね、まあ、チーム名として作ったんですけど、
これ具体的にはどんな活動されてるんですか。
これまで約3回ぐらいですかね、もう活動してまして、基本的にはその舞台を作っていくというのがメインで、結成したんですけど、その前の何年かっていうのは、コンサート、お披露目コンサートみたいのを2回ぐらいさせていただいて、
もうそれは歌うのみの、
歌あったりちょっとコントっぽいものをやったりとか、いろんな試行錯誤をしながらやらせていただいて、で、3回目でようやくいわゆる1ヶ月ぐらいの公演を打つことができまして、それは新たな人材と、発想でですね、今までやってこなかったようなことをどんどんどんどん発信して、日本初の何かエンターテインメントを作っていこうというようなコンセプトでずっと作ってる感じですね。
元はといえば、まあ、仲良しっていうかそういうところなんですか。
そうなんです、まあ、城田優君とは、高校から一緒で、
長いですね。じゃあ
そうなんです、でずっとそこから仲良くしてもらってて、で育三郎さんとは2015年のミュージカル、エリザベートというので、同じ役でダブルキャストになって、
はい、
それ以来の友人関係で、うん、その2015年のエリザベートの時は、うん、城田優君もトートという役で出演してて、うん、その2015年のエリザベートがきっかけで3人が揃ってですね、うん、すごく仲良くなりまして、
うん、じゃあ自然発生的にじゃあ一緒に何かやろうかみたいな。
そうなんです。それでずっとしょっちゅう一緒にいる中で何か一緒にやりたいよねっていうところから、うん、チームを作ってみるかっていう話になり、うん、立ち上げるまでに至ったっていう感じですね。
まあでも主役クラスの3人だから何かやったらもうすごい、なんかお客チケットとかもすぐ速完。
いやいや、もう本当にありがたいことに、毎回たくさんのお客様に来ていただいて、それはあのやりがいを感じてますね。
まあ、これもできればいつか博多座で見たいなっていう、なんかね、
いやそうですね、
感じもありますよね。
ぜひやらせていただきたいです。まあその3回目のその舞台の公演をさせていただいてから、今しばらくちょっと時間が経っちゃってましてですね、
ちょっと空いてるんですね。
ちょっと空いちゃってるんですけど、でも僕らは必ずもう一回やりたい、うん、まあこれからも続けていくつもりでやってますんで、うん、ただまあなかなかその3人のスケジュールがですね、
まあね、お忙しい3人ですからね、
今探っているところではあるんですけど、ぜひ機会があったら博多さんでもやっていただきたい
ですね。これもちょっと気になります。なんかでも噂によると育三郎さんが博多座出られた時にこっそりなんか着てたらしいじゃないですか。
あ、そうです、彼が育三郎さんがミュージカルトッツィというので博多座
で、つい先月ぐらい、先月というか ちょっと前ぐらいですよね。
そうですね、に、まあ、東京公演もあったんですけど、はい、僕が拝見できなかったもんですから、うん、彼からも見に来てほしいっていうような連絡が来てたもんで、博多座まです
ごいですね、そのためだけに博多に来られてたんです
か。はい、そうです。まあ仲いいんで彼が見に来てほしいっていうものがあるんであれば、時間があったら見に行くというのは、まあお互いそうですけど。
なるほど、
はい、
う
ん、
そこにね、もうやっぱお互いのこう関係性もちょっと伺い知れるところもありますけど、はい、まあどうですか、他にもね、なんかいろいろまだ出演されてるようなイメージもありますけど、この最近で何か過去でもいいんですけども、何か皆さんにこう言えるこんなことやってましたとか、これからこんなことやりますとかあります？
昨年はもうとにかく本当にいろんなチャレンジをさせていただいた年で、はい、うん、昨年の7月なんかは自分が初めて企画から入って演出もさせていただいて、うん、主演もさせていただいた刀剣乱舞というですね、
刀剣乱舞のね、
作品をコンテンツを新作歌舞伎としてですね、はい、作らせていただいたのが去年の7月ですね。
それ松屋さん発信で作ったんですよね。
そうです。もう企画から持ち込んでですね、うん、舞台になるまで、まあ、約2年間ぐらい、うん、いろいろと打ち合わせを重ねながら、うん、まあ、作っていったものでしたんで、はい、それはもう自分にとっても初めての経験でしたし、うん、かなり大きなチャレンジでしたね、
うん、なるほど。いや、なんかだからそういう意味ではもういろんなことを、その出るだけではなくて仕掛ける側の活動とかもねされてらっしゃるし、
いや、だからそのなんか、うん、自分が企画してどんどん何かを発信していきたいと思った大きなきっかけは、うん、その育三郎と優とやっているその曖昧というプロジェクトがすごく影響していて、うん、そのプロジェクトも一から、はい、自分たちで、構成を考えてプロデューサーとしてもいろんなことを考えながら作ってましたから、それがこう形になっていくっていうことがすごく、また役者としてね舞台に立つのとは違った達成感があって、すごくやりがいを感じましたし、でその前に自分の歌舞伎の自主公演でも赤胴鈴之助という新作歌舞伎をです
ね、これまたね話題の作品でした
けど、生田斗真君をこうに出てもらって、歌舞伎役者ではない方に出ていただいて新作歌舞伎を作ってみたいっていうことも自分で企画してみたりしたので、そういったことが続いたもんですから、いつか自分が演出としてもできる興行をやってみたいという思いがだんだん募ってたもんですから、その思いが昨年叶ったっていうのは自分の中で大きかったです、
ね、なるほど。刀剣乱舞は私もちょっと拝見できてなかったんですけど、はい、あれもやっぱりその歌舞伎というフォーマットに落とし込むような。
そうです、もちろんです。
そういう演目でしたよね、
は
い、
そうですね、もともとがゲームなんですけれども、はい、非常に歌舞伎と扱ってる内在がまず歴史ですから、そしてキャラクターたちは刀の、 つくも神という形なので、はい、まあ、衣装ですとかそういったところも非常に歌舞伎とのリンク性が高いキャラクターが多くてですね、
なるほど、そういう神話性みたいなものがあって、
あるなというふうには感じてまして、うん、なおかつその本ミュージカルになったり映画になったりアニメになったりしてるんですけど、はい、刀剣乱舞というコンテンツは、うん、その世界観ゲームの、うん、世界観のルールっていうものがありまして、うん、それさえ、うん、ある程度守っていれば、うん、その元々のストーリーというものが基本的にはそんなないもんですから、うん、それぞれのメディアミックスがオリジナルストーリーを考えてる、だからオリジナルで物語を紡いでいけるっていうのがまた魅力的なところでもあったりして、うん、ですから歌舞伎の 新作歌舞伎の方も我々がオリジナルの脚本を作って、うん、上演させていただいて、まあ、大変でしたけどすごく楽しかったですね、
うん、なんかやっぱその歌舞伎はすごい何でもこう包み込めるというか、うん、そこがまた面白いですよね、ま
あ、歌舞伎の強みというのはそこですね、なんか、うん、まあ、そうすれば何でも OK なわけではないんですけどまあ歌舞伎がいわゆるバーッたりという見栄をすれば、はい、なんか歌舞伎っぽくなっちゃったり、うん、なんかそれまでの疑問が吹っ飛んだりする、はい、そういうなんかすごいエネルギーとパワーを持っているやっぱ演劇だなというのは、つくづく痛感しましたね。
だからその松也さんがいろいろ活動もね、歌舞伎以外でもされてるけども、でも全ては通ずるというかそういうところにもなっていきますよね。ま
あ、もちろんそうです、いわゆるパフォーマンスの仕方ですね、ミュージカルだとか、うん、ドラマだとか、うん、その中でも歌舞伎の見栄を切るわけにはいかないんで、うん、やりませんけれども、でも演じるということに関しては、うん、まあ全て一緒ですから、うん、その中でどれだけのこう引き出しを自分の中で、うん、出す時には出して引く時には引いてっていうことができるかっていうのが、うん、僕の中で非常に面白いですし、うん、逆に言うと僕たち、まあ、歌舞伎役者で、うん、その歌舞伎以外のジャンルをやってる方だったらみんなそうだと思うんですけど、まあ、他の俳優さんにはない魅力の一つとしては、うん、やはり歌舞伎という引き出しを出せるという、うん、まあ、そこは強みだなとは思ってますけどね。
なるほど、まあ、博多座でいうと私は中村獅童さんで嵐の夜、
ね、あ、ね、
あれも松也さん、ね、出られてましたけど、は
い
はい、あれも原作的には絵本というかね、
あれは絵本です ね、
だからなんか本当なんか歌舞伎っていうのは、まあ、伝統芸能って我々のイメージはありましたけども、もはや何でももう今のものでも何でも包み込むっていうね、うん、そこがやっぱちょっと魅力の一つでも今あるなと思ったりはしてますね、はい。改めまして6月2日から17日まで博多座会場25周年記念6月博多座大歌舞伎ということで出演されるわけですけども、改めてですねリスナーの皆さんに松也さんの方から見どころやメッセージをお願いしたいと思います。
は
い、
そうですね、昼の部夜の部ともにですね、はい、歌舞伎の魅力がたくさん詰まった演目立てになっていると思います。で歌舞伎ご覧になったことのない方にもですね分かりやすく見ていただくような工夫というのはされておりますので、ぜひ何の心配もなくですねフラットな気持ちで劇場に足を運んでいただいて歌舞伎の魅力に浸っていただき、皆さんなりのポイントを見つけてですねぜひ歌舞伎推しになってもらいたいなと思っております。よろしくお願いします。
はい、ということで詳しい情報などはですねチケットなどの情報は博多座のホームページあるいは SNS をチェックしていただければと思います。さあそして引き続き来週も松也さんゲストとしてお迎えしたいんで、はい、
よろしくお願いいたします。
ということで今夜のゲストは歌舞伎俳優尾上松也さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
LoveFM Podcast LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
LoveFM Podcast